んにちはしょー
わっしょーい。
はい、無事に始まりました。7月26日火曜日、旧暦の6月28日ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。火曜オリジンチャンプル、本日も FM 那覇より生放送でお届けいたしますよ。お相手は劇団大勢の前城美香と
劇団ダブルOC具志堅浩二です。
イエーイ、浩二さんお帰りなさい。
ただいま。
はい、今日浩二さんにしっかりとお呼びしまして、はい、おしゃべりしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
お願いします。
なんかね、沖縄の方は大変な雨になってますけれども、大丈夫ですか皆さん。ね、急にでしたね。
本当に
大きな雨が降ってましたけれども、
はい
はい、ただいまですね、気象庁の発表が出てまして、はい、4時40分ですね、大雨危険度通知っていうのが出ております、はい、沖縄県那覇市の方で土砂災害警戒レベル2、河川洪水が警戒レベル3相当で出ております。危険な区域の方ですね、あるかと思いますので、しっかりと確認の方されて、避難の方必要であればされてください。ただいまね、出ているようですよ。すごく大きな雨が降ってましたね。
そうでしたね、大雨でしたもんね。
今ねちょびっとだけ落ち着いてるかな、さっきよりかは ね雨ゴロゴロして大変でしたね。
雷がね、
降
ってましたよ。
もう梅雨以来、あれ、本当にあれって感じ、
久しぶりの
東北の方でね、今日は梅雨明けしましたよっていう朝、ニュースが今日朝流れていたのにもかかわらずですよ、はい、もう今ちょっと若干晴れてる感じですけど、まだまだ ね、ちょっと雨とかで、河川、
はいはい、
なんか水がやばいことになってるかと思いますので、はい、気をつけてくださいね。
はい、
今日もよろしくお願いします。
はい、
早速ツイキャスの方、博士さんからいただいてますよ。プーキーとグシコの3人でやれば、はい、プーキーというのは
プーキ
ー先週一緒に出ていただいた内間さんですね。
ね、
めっちゃね、本当にね、もう超似てる。なんか内間さんも言ってたんですけど、なんかこのスポーツ、みんなでやってるプーキーさんの写真がなんか SNS で見たらしくて、もう完全に僕でしたって言ってた。ね、そっくりさんとかも ねいっぱいありますからね。
すごいね。
いやもうウケる。でも本当にガチで内間さんはめっちゃ似てる。プーキーさんにも似てるけど、なんか前一回会長に、ワニ先生に、ワニ先生かと思ったって言われてた。
ワニ先生
後ろ姿が
すごいな。
僕はドッペルゲンガーがいっぱいいるね。
ドッペルゲンガー久しぶりに聞いたな。
もう本当よ、もうこの時期、もうちょうどいいんじゃないですか。もうね、話題的にもいいんじゃないですか。ドッペルゲンガーちょっとね熱くなってきたら、ほら怖い話とか言ってた
じゃないですか。はいはいはい、
ね、もう、お盆はもう来月か、来月だか、あと2週間ぐらいはあるかな。
そうだね、いよいよお盆だし、
だからよ、早い、もう夏休みもでもね突入になりましたので、元気に過ごしていきましょうね。はい、ということでね、今日はトークテーマこれでいきたいと思います、
はい、
ドキドキ。
ああ、ちょうどまたドキドキ
いいんじゃないですか。はい、ドキドキ、ちょっと今日はね、もう浩二さんに聞きたいさ、も
う
ドキドキする出来事。なんかね、ちょっとクールな人ほどドキドキねってちょっと面白かったりしますからね。
ドキドキそうか、それがドキドキだな。
逆に、もうね、今日はちょっとドキドキで、ちょっとテーマのお話の方していきたいなと思ってますので、
はい、
ぜひ皆さん、メッセージコメント、ツイキャスの方でもお待ちしてますので、はい、よろしくお願いします、
はい、
メッセージの宛先はですね、origin@fmnaha.jp でお願いします、
はい、
でですね、なんかちょっとこういう仕草にドキドキするとか、こんなことがあってドキドキしたよとか、もうちょっとドキドキのジャンルは問いませんので、はい、ぜひお寄せくださいね、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速、はい、一発目のコーナー行っていいですか。
おお、なんだろう、
今日は何の日。
ああ、そうだ、今日は何の日、
火曜オリちゃんにはありますよ、今日は何の日ですよ、はい、7月26日、本日が何の日なのかをご紹介させていただくコーナーとなっております、はい、今日7月26日は 幽霊の日。
あドキドキつながりだな、
うん、なんかねちょっとつながってますね、もうこれは一応仕組んではないですよはい、幽霊の日となってますよ、
はあ、幽霊
そう、あの恨めし屋の幽霊ですね
、はい
はい、なんで幽霊の日なのかと言いますと、はい、1825年の今日、うん、7月26日に江戸の中村座で、うん、はい、四世鶴屋、うん、南北っていう方が作した東海道四谷怪談が初演されたことが由来となっています。あ、
はいはい、
まあ、通称あの四谷怪談ですよ、う
んうん、
でこの話知ってますかね皆さんね、
うん、
ちょっと簡単に言いますと、はい、夫がですよ、
うんうん、
夫があのいまして、この人がちょっと妻を毒殺しようとしまして、
うん、
夫に毒殺された、うん、妻、うんうん、お岩さんの復讐の話です。
お岩さんいいね、有名だね、
あの有名なお岩さんだね、うん、でこれはですね江戸の町に実際に起こった事件をモデルとして作られた怪談となっているようですよ。でこんな怪談が、うん、あの江戸時代から行われていたということなんですけど、
はいはい、
この四谷怪談についてはですね、うん、皿屋敷、
うんうんうん、
ボタン灯籠とともに、
はい、
日本三大怪談ともされているようです、
う
ん
う
ん、
あ、そうだね、
うん、え、皿屋敷はあれでしたっけ、うん、なんかお皿が足りない、
そうそうそうそう、割ってしまってだとかね、うん、1枚2枚とか
あれが皿屋敷か、あ、うん、じゃあ お岩さんの話とはまたちょっと別物なのですかね。
お岩さん別なのかな。
別ですよね。
そう言われるとちょっと
時代は一緒ですけどね。なんかちょっと私被ってた。
ああそうか。うん、
あのお皿ではないか。お皿のやつが皿屋敷なのかな。
皿屋敷番長皿屋敷だったっけ。
ああ、うん、すごい知ってる。あの私あの江戸のと江戸じゃない井戸のところでちょっと数えてたのはちょっとだけ覚えてますよね。うん、ちょっと ねお皿が足りないってやつですね。うんうん、このボタン灯籠ってなんだろう。
ボタン灯籠がね、なんか聞いたことある名前っていうか、
うんうん、
でも内容がちょっとよくわからない ね
どんな話なんだろう。ちょっとねあの、うん、もうこれ日本三大怪談っていうことなのでね、あのちょっと知ってる方いたら教えてください、うんうん、どんな話だったんだろう、ね、でこれがですね、うん、あの江戸時代にもブームになりまして、
はい、
江戸時代以降でも明治時代には欧米で流行していたスピリチュアリズムの影響を受けて、うん、ブームが再到来されたということですね。はい、これが上演されたのがもう今日ということですよ、うん、
はあ、すごいね幽霊の日って
ねそんなのもあるんだなって感じですよね。ちょっとせっかくなので、はい、幽霊に関する雑学っていうのをちょっとお調べしましたところ、ちょっと面白いのが出てきたのでご紹介させていただきますね、はい、幽霊の雑学、
うん、
幽霊に足がない理由、
うんうんうん、
知ってますか。
ああ知らない、なんでだろう。そういえば
そうですよね、これあの、うん、ちょっと調べたら面白かったんですけど、日本に登場する幽霊は、うん、足がなくてなんかちょっとふわふわっと浮いている、
うんうん、
そんなイメージがありますよね、
うん、ありますね。
なんだけどちょっとこれ気づいたかな、外国の幽霊は、
うん、
足がついてないなんてことはないんですよ。
おー
エクソシスト、あのシックスセンスって見ました、
はいはい、あ見ました見ました、
うん、考えてみればついてるじゃないですか、ね、なんだろう普通の人みたいな感じになってますよ ね、
うんうんうん、
なんで日本だけ幽霊の足がついていないのかっていうことなんですけど、
うんうん、
これはちょっと文化に関係しているようでして、
うん、
亡くなった方、人間が死んでしまった後の思想の違いから来るものなんだとされているようです。まあ、一説によりますと、うん、日本は古来より人間が死ぬと仏になるなど、
うん、
神様になると信じられていました、
はい、
逆に外国の方ではそもそも人間は神様によって作られたので、
うん、
死んでも神様にはならないっていうふうに考えられていました、
うんうん、
なので、うん、この違いから日本は死んでしまったら人間ではない存在になるということを表現するために、
うんうんうん、
幽霊には足をつけないように描く、普通の人間とは異なる姿で描くっていうように風にされたっていうことなんですけれども、うん、あのまたですねこれ、うん、あの一説によりますと、これもまた一説なんですけど、
はい、
この時にですねこの幽霊の絵、
うん、
あの江戸時代にですよ、
はいはい、
すごいこの幽霊の絵を描く画家さんがいたんですって、
う
ん、有名な人丸山応挙さんっていう方なんですけど、 はいはい、あ聞いたことあります、うんうん、なんかねあの階段絵、階段絵とかもなんかちょっと結構なんか展示とかもされてて結構有名な方らしいんですけど、この方がちょっと幽霊の絵を描いてくださいっていう風に言われた時に、あのこの人ちょっと困りまして、どんな風に描いたらいいんだろうって言って悩んでたところ、夢枕に、はい、亡くなった奥さんが立って、その姿を描いたものが足のない幽霊だったと言われているそうです。
あんな奥さんが出てきた、
なんかやっぱ心配になったんじゃないですか、もう大丈夫描けないみたいだけどみたいな。あやっぱりねそんな人考えたらちょっとね見守ってくれてるんだなってちょっと思いますよね。でもなんかそれで、この人気のあるこの当時大人気だった応挙さんが足のない幽霊を描いたことでそれが一気に広まっていったというふうに考えられているそうですよ、であのそれに伴ってですけど、まあ、当時歌舞伎で演じる時にも幽霊は足がないものだとされてて、もうまた応挙さんもですね、この丸山応挙さんという方も足を描かなかったことから、日本は庶民の間では幽霊イコール足のないものっていうイメージが完全に定着したというふうに言われているそうです。なるほど
ね、面白いね、
見たことないからな、
ないな、
ね、まだ見たことないからちょっとわからないけどちょっとドキドキします ね、 ね考えてみたらね、今そっか怖い話とかね、この時期になったらいろいろ出てきますけど、え見ます、見るタイプ、
いやそういうね感じる人っていうの、ね、周りに友達とかでちょっとでも敏感な人がいたりはしたけど、見たことないけどあただ幽霊の役をやったことはあるけど、
ね、あ嘘、え何でですか、
日付変更戦、
嘘、
あの幽霊の人事異動って、そうそう、それで幽霊役、
どんな話だったんですか。
で、ね、死んで幽霊になって、その何死後の世界に行って、そこに先輩がいるわけ、
あ幽霊の先輩、
そうそうそう、その人が、人を驚かすわけだよね、恨めしやとか言って、でそれを後を引き継ぐためにやってきた、新人役、幽霊の人事異動ってタイトルなんだけど
あじゃ あの脅かさないといけないっていうことか、
脅かすのを習うと、でそういうドタバタの中で、幽霊が見える人が出てきて、この人とのやり取りがあって、みたいなちょっとこうコメディーな、
そうなんですか、なんかそんなして考えたらちょっと可愛いですねそうそう、一生懸命脅かそうと思って研修を受けてるってことですよね。そうそうそうそう、
今度自分が異動なるから、あと任せたよみたいな
何異動って何
そうそう、今度は違うところ行って脅かすよみたいな、で僕ここ離れるから、君あとよろしくね引き継ぎ
そんなのあるんだ、面白い、なんで私見たかったな、
ちょっとベンビーさんの脚本、
いや素敵ベンビーさんちょっとそうそういいですね、そんな、そういうのだったらなんかちょっと、なんかここ出るよって言われても新しい人かなとかってなるかもしれない、
だってさこんなって三角のよくあるじゃない、幽霊のこのね、あれ着て白い着物着て、で恨みしようとか言って、違うこんなじゃないこんなだっつって
ちゃんと教えてもらって、そうそうそう、こんなだったら怖くないからもうちょっとちゃんと空気読んでみたいな、そんなのもあるんだ、実際どうなんだろう、
あ、ね、
面白いね想像の世界ですからね、そっか、そういうのがあったらなんかちょっと面白いじゃないけど、なんか笑っちゃいますね
この話聞いたから、あ幽霊のこの、ね、日付変更戦での舞台思い出して、あと思って、
あ本当にあいいですね幽霊役か、いいの面白そう一回やってみたいな幽霊の役なんかね面白そう、あでも私怖い話とか見るの好きで、この時期とかになったらいろいろとやるじゃないですか、本コアとか、
あ、ね、
沖縄の怖い話とか、あれめっちゃ好きです、
私、あやっぱ見てるんだ、うちの娘もねやっぱり好きで見るのよ、
なんでしょうね怖い怖いもの見たさ
そうそう
ドキドキ感がまたたまらなくてね、うん、見てしまうんですよ ね。いつか幽霊やってみたいないつかやってみたいな。
いいね、ミカさんの幽霊か、
うん、どうします、私で久慈さんすいません、明日出れますっつ
って明日
出れます、どんなですかっつって立ってたらどうします
ああとか言って
なるかもしれない、
ごめんなさいごめんなさいしたら、
ね、なんか分からんけど謝りそうですよ ね。
そうそうそう、なんかしたかなとか思いながらね
なるかもしれない、ウケる ね。ちょっとね怖いイメージのね、あの幽霊ですけど、うん、そう考えたらちょっとだけなんか可愛らしく見えてきます ね。なんですけど、うん、あのこういう、はい、あの幽霊のことちょっと調べてたらですね、はい、ちょっとこんなのもあったんですよ、はい、なんとイギリスには幽霊の保険がある
保険、
あの生命保険とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
で実はあの、うん、イギリスは幽霊に関係する幽霊保険っていうものがあって、うん、あの幽霊大国らしいんですよ、
大国、
うん、なんかね、あのイギリスって言ったら私ハリーポッターとかの夢の国なイメージだったんですけど、はいはいはい、もうこれちょっと現実的に今ちょっと、うん、あの保険ができるほど あるということでして、ちょっとご紹介しますね、
はい、
いざという時のために安心できると仕組みとしての保険制度なんですけど、うん、はい、イギリスには幽霊に関する幽霊保険というものがあります。オカルト好きの方はもしかしたら知っているかもしれないんですけど、はい、イギリスは幽霊大国として知られていて、うん、幽霊スポットはイギリス内に数百箇所存在しております。
すごい、
あいや、もうやばいねこれだったらでオカルトマニアの方は、うん、幽霊に会いたいがためにイギリスを訪れることもあるそう、う
ん、はあ、
で実際に、はい、イギリスには数々の幽霊の仕業による超常現象が発生していて、そこで始まったのが幽霊保険。
保険、
はあ、どんな保険内容なのかと言いますと、はい、幽霊の被害に遭って怪我をしてしまった時は保険が降りる。
あ、幽霊に遭ったことで、
うん、幽霊の被害、
この見た人が、あー、お驚いて腰抜かしたとか転んだとか、
なんかよくあるあのポルターガイストとかでとかじゃないですか、ね、それで怪我をしてしまった時などに保険が降りるそうですなんだけど、あの保険を降ろすためには幽霊によって怪我をしたことの証明をしなければならない
んだよね、どんなやつ
そこがちょっと難しいようですよ
どんなやって証明するの
、どうなるんだろう、あれかな、やっぱり動画とかですかね。
ねえ、でも動画撮る余裕あるのかな分からないけど
もうそれこそかあれじゃないですか、室内の防犯カメラ、う
ん、ねえ、それぐらいじゃない、ね、
うん、確かに証明しないといけないのか
証明しないといけない、
嘘はつけません、
つけないしね、
うん、
どう説明すんだろう
もうだからやっぱりもうちゃんとしたもうあるんじゃないですか、いわくつきの場所で起きました、うん、
あ、
でどんな状況でこうなりましたってちゃんと説明できるとか、
ね、
ちょっとなんなら音が残ってますとか、
ね、
いやそしたらもうあのなんか100連発映像とかあるじゃないですか、衝撃、はいはい、あれに出てきそうです ね。
映像とかでよくそういうポルターガイストの映像みたいなのがね、あったりするけど、これ保険会社の人もどうやってこれを認定するんだろうね、
もうやっぱりちゃんとあれじゃないですか、見える人とかを呼んでとか
ね、
え、
霊媒師
そうかもしれない、日本だったら稲川淳二さんは違うか、稲川淳二さんは怪談師か、
怪談の話
そうか、誰だろう、日本だったら誰だろう、ちょっとわからないけど、うん、なんかよくね、まあ、本校の先生とかもいますもん ね。沖縄だったりユタの見える方とかね、
感じる人ね、
かもしれない、もし、
はあ、
ちょっと、
いや
イギリスに移住するよっていう方がいたら、ちょっとどんなだったか教えてくださいね、お待ちしております。
すごい、
なんかちょっとね、ドキドキなんですけど、ね、今日はドキドキがトークテーマですからね、はい、皆さんのドキドキエピソードお待ちしてますよ。はい、あ、ツイキャス来てますね、 ありがとうございます、はい、沖縄大好きさんからもこんにちは、はい、こんちくわだ、
こんちくわ、
騙されたこんちくわと来てますね、ありがとうございます。円楽さん、幽霊画を描いている最中に足の部分に水をかけて、ゲータ説も聞いたことがあります、こんにちは、あ、なるほど、あ、 それでいい感じで仕上がったっていうことなのかな、
うんうん、そういう説もあるんだね。
なるほどなるほど、うん、あもうこの人があれですね、もう広めたっていうことなんですね、やっぱり人気がある人だから、ね、確かに、うん、それであのふわっとした感じが出たら雰囲気出るかもしれますね。たけしーさんからもこんにちは来てますね、うん、ありがとうございます。こんにちは、やりましたね幽霊の引き継ぎあ見てくれてる、ね、ありがたや。
そうそう、長谷川さんが響き取ったやつ、ちゃんひびさ
ん
と一緒に、
うん、ああ そうだったんですね、
ちゃんひびさんが先輩役
合いそう、うん、先輩っぽい、そして
そうそうそう
そうだったんですか、見たかったなちょうど私が多分いなかった時の日付じゃないかな、
かな、おととしかの、ね、そうだね、2019年、自分初めて出たから日付、
あじゃあその時いないですよ、もう浩二さんたら私がいない時に、ね、いる時に出てくださいよ
ね
え、ね、そうだったんだ、いや、うん、面白い、ちゃんと覚えててもらえてるって嬉しいですね、ありがとうございます、ね、あリラママさんからもこんばんはと来てますよ、こんばんは、ありがとうございます。お博士さんから、うん、ポルターガイスト結構あるらしいよ、
お
あやっぱりそうなんだ、
うんうんうんう
ん、なんかねあの何でしたこのあれじゃないですか怖い話のやつ、はいうん、あれで実際に私とかはもう全然見えない人だから見てから、はい、あ怖いとかなんかドキドキしながら見てるけど、うん、実際に見える人が見たら、
うんうん、
本当にガチであの映像越しでも分かったりとかするらしいですよ。
見える人ってどんな心境なんだろうね。でもね怖いっていう表現以外に何が出てくるんだろうと思うけどね、
やっぱなんかドキドキとかじゃないですか、なんか
見えちゃってるっていうのが ね
それかなんかちょっと分からなかったりとか、あのそんなのもあるらしいですよ。私 の、
はい、
あの内地にいる時の先輩がもう人と見分けがつかないって言ってました、はい、この方は、
そうなんだ、
うん、分からないって言ってた、
はああ
そうなんですかって言って、だからこのテレビとかで見てる感じと自分が見てる感じはまたちょっと違うかもって言って、まあね、いろんな感じ方がねまたありますから
ね、
うん、またちょっとドキドキワクワクエピソードをちょっと ねあのもう今日ちょうど暑いですから雨もいい感じで今やんでしっとりしてそんな雰囲気にもなってますからあのお待ちしてますね、よろしくお願いします、はい、今日のトークテーマはドキドキです、
ドキドキ、ドキドキ
はい、ではですね一旦ちょっとここで CM を挟みましての、今日はちょっとねラジオコントもコージーさんと一緒にやっていきたいと思ってますので、ね、一旦ちょっとラジオ CM やって、ね、ラジオコントをやって、はい、それからドキドキエピソードお話ししていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、はい、では一旦 CM でーす。ハイタイチャコヤビンド、今すぐ使えるウチナーグチを教えるウチナーグチーナー、今日はそうだな、この言葉言ってみよう。冬、春、夏、秋、冬、サブ。こんな感じで使います。もうまた、冬して洗濯物も入れないで、ちゃんと入れて畳みなさい。冬して顔も洗わないで寝たら、ますますお肌荒れるよ。マリちゃん、冬してこんなして寝たら風邪ひくよ、ちゃんと布団かけなさい。わかりましたか意味、めんどくさいっていうことなんですね。ちなみにめんどくさがり屋のことは冬さと言います。皆さんも冬して困るのは自分ですからね、気をつけましょう。 はい、かやおりちゃん始まってます。みかです。
こうじです、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、冬してませんか
冬
冬ね、もう私はもう冬なだからよ、もうちょっといろいろやってますけどねはい、ではですね、うん、ちょっと先週のものになるんですけれども、ちょっとメールの方をご紹介させていただきたいと思います。
はい、
で先週内間さんにご登場いただきました、ね、うん、みかちゃん内間さんこんにちは、こんばんは、東京から国分寺のかつちゃんです。ありがとうございます。先週はトークテーマ夏休みでやったんですね、うん、ということで早速夏休み、子供の頃木の枠の窓を開けて空を見たら雲がぐいぐい動くのが綺麗でした、うん、最近は木の枠の家珍しいですよね、
うん、
して今年の夏休みもだいたい東京にいます、 近所の沖縄料理屋でオリオン生を飲んでるはずよ。コロナ禍夫婦両方の実家のことがあるから沖縄には今のところ遊びに行けないかもね。うん、そうですよね、なかなかね、うん、早くコロナが消えてなくなったらいいです ね。お二人ともコロナへの安全万全、安全対策万全以上に万全でお仕事されてね。毎週火曜日楽しいおしゃべりをありがとうございます。ではでは放送ちばってねということでいただいておりました。 ありがとうございます、うん、
ありがとうございます、
ね、先週もう夏休みっていう話をしてたんですよ、うん、ちょっとねいろいろよ私子供の頃、うんうん、いろいろやらかしてた話を
やらかした
やってたんですけどもうね世間は夏休み突入ですけど、うん、浩司さんはどんなですか、なんか夏休みなんか思い出とかあります？
夏休みか、
子供の頃の。
あーね、夏休みね、なんだろう、美香さんどんなだったっけ？
私はもう相当いろいろやってましたよもう宿題ももうねいい感じでちょっと違うところに頭を使ってですね、なんとかして手っ取り早く終わらせようとする感じとか、うんうん、あとラジオ体操の印鑑を押したくてちょっと押しちゃったりとか自分で
言ってないけど
って、そう言ってないけどお家でやりましたとかつってね、そんなこともう時効だからいいかってねちょっとそんな話をしてましたよ。やっぱ楽しくなりますよ ね。この夏休みのこの花火大会とか、うん、はいはいはい、ああいうのも超好きだった。
ああね、本当昔ねいろいろ祭りあったりね、うんうんうん、友達とかでお家で花火やったりとか、うん、そういうのがね、うん、楽しみだったもんね。
だっただった、もう部活で苦しんだ記憶と、うん、夏休みの宿題でめっちゃ追い込まれてもうギリギリまでやらないタイプだったのね、うんうん、
一緒一緒、
最初だけね頑張ってやるんだけど、うんうん、後からもうね難儀って言ってやらんくなっていかに楽してこの宿題を終わらせようかっていうことばっかり考えている人でも出すっていうことを前提にやってるからね、うんうん、そんなことをね内間さんとおしゃべりしてましたよ。
あ、そっか、
ね、今年はね、うん、もう今まだまだ始まったばかりだからいいんじゃないですか。8月ぐらいから宿題したらいいですよ子供は最初の2週間は遊ばんと
ほら
やってくれたらいいんじゃないかなと思いますよ、
ね、
うん、
そっか、
ね、もう、うん、あれですからね、世間は夏休み真っ只中ですから ね、もうドキドキの声も始まるかもしれないということで今日はですよ、浩司、はい、さんとこれからラジオコントに挑戦するんですけど、ちょっとだけドキドキ、
ちょっと
ちょいドキドキ、うん、するお話となってますのでぜひお楽しみください。じゃあ早速いっちゃっていいですか。
あ、じゃあはい、お願いします。
いきますよ、
はい、
タイトル、黒い海と黒い壁。
そう、満月があまりに綺麗だったから仕事でありえないミスを犯してしまった私はひどく落ち込んでいた。もう疲れた、何もかも嫌になった私は月の光に導かれるようにあてもなく歩き出した。ああ、気がついたら目の前に黒い海が広がってるじゃないか。ここはどこだ。目の前にただただ静かに広がる黒い海、どこまでも果てしなく広がるその水面をぼーっと見つめているとなんだか不思議な衝動に駆られた。泳ぎたい。あ、いや、ダメだ、元水泳部エースの私、泳ぎには自信があったが夜の海がどれほど危険かは知っている。しかもあろうことか私は少し酒を飲んでいたのだ。もし衝動に負けて飛び込んでしまったら命の保証はない。でも泳ぎたい。いや、ダメだ、泳ぎたい、いや、ダメだ。私は自分自身の欲望と懸命に戦った。そして不意にふっと全身の力が抜けたかと思うと次の瞬間私の体はスーッと黒い海へと吸い込まれていったのだった。
そう、満月があまりに綺麗でなんだか不思議な気分でした。特に嫌なことがあったわけではなかったけれど 変わりたい、今までの自分を脱ぎ捨てたい、なんだかそんな衝動が全身を駆け巡っていたのを覚えています。私は衝動のまま家を飛び出し、月の光に導かれるようにふらふらと道を歩き出しました。気がついたら私の目の前には大きな黒い壁が立ちはだかっているではありませんか。何これ、こんな真っ黒で大きな壁見たことありません。どこまでも続いている黒い壁、私は恐怖を感じました。普段の私だったら壁に触れることなくすぐさま来た道を引き返したことでしょう。しかしその時の私はちょっとおかしかったんです。この壁がどこへ続いているのか知りたくて、その欲求を抑えることができませんでした。私は壁に手を触れ、壁伝いに歩き始めたのです。
バシャン、冷たい水の感触、よかった、私はまだ生きている。ほっとしたのも一瞬で、私はすぐさま猛烈な恐怖に襲われたのだ。見渡す限り黒い水面、この冷たい水の中で私はいつまで持ちこたえることができるのだろうか。生きたい、生きたい、まだ生きたい。私は必死に水中でもがいた。人なんて見えない、でも大きく動いていれば誰か見つけてくれるかもしれない。私は叫んだ、おい誰か。冷たい水の中でただただ必死に叫び続けたのだ。
どこまでも続く黒い壁、次第に私は恐ろしくなってきました。もしかしたらもう元いた世界には戻れないのかもしれないと、恐怖と後悔で心がいっぱいになり始めたその時です。誰かが呼ぶ声が聞こえたのは、きっと私を呼んでいるんだ。私はそう直感しました。同時に私は声の方に向かって走り始めたのです。私はここよ、大きな声で叫びながら。
もうダメだ、私が死を覚悟したその時だった。私の声に応える声が近づいてきたのだ。私はここよと、まだ諦めてはいけない。私は必死に手を振り叫び続けた。
全力で声の方へ走っていくと、男性が大きく手を振っているではありませんか。きっと私を呼んでいるんだ、元の世界へ連れて行こうと。あの手をつかまなければ、生命力あふれるその手を私は必死につかみ上げたのです。
はい、要するに日本町公園であなた佐々木茂雄さんが酔っ払って噴水に転落していたところを、ウォーキング中だったあなた、前中美咲さんが救出した、ということでよろしいですね。
そうですね、
そうですね。で、不審者に間違われて通報されたと。うん、噴水前でずぶ濡れの男と髪を振り乱した黒ずくめの女が手を取り合って微笑み合っているとか。傍から見たら完全に不審者ですからね、うん、気をつけてくださいよ。もう、
はい、これはあるよく晴れた満月のきれいな夜の出来事です。はい、ということでお届けさせていただきましたちょっとストーリーチックにですね作ってみたんですけど、これもちょっと過去のラジオコントの方からちょっと撮らせていただきました、
はい、
黒い海と黒い壁、うん、確かあの博士さんからいただいたお題だったかと思います。
あ、ね、面白いね。
あ、よかったです。あの私あの日付変更線さっき出てきたんですけど、はい、私八頭さんの作品が超好きで、
あ、はい、
うん、あのカメラマンとか古着屋とか深夜さんがよくやってたやつあるじゃないですか、
はいはい、
うん、私あのシリーズめっちゃ好きで、それ風をそれをイメージしながらちょっとあの書いてみた作品でした。ちょっと挑戦したやつ、
ミカさんが書いた、
ドキドキしましたこんな出会いがあるかもしれないですよ はい、今週はですね、うん、ちょっとトークテーマがドキドキということなんですけれども、ドキドキ、はい、ドキドキエピソードちょっと聞きたいの。なんか浩二さんって、うん、どんな仕草にドキドキするとかってあります？
これ女性に対して
聞いてみたい。そうそう、浩二さんのそれ聞こうと思ってからちょっとね今出しました。なんか夏って、うん、なんか出会いの季節とかってよく言うじゃないですか、
ね、
もう浩二さんレベルになるともういろんなあのバカ像踏んできてると思うんで、ね、なんかちょっとねどんなところにときめくとか、こういうところちょっとドキドキするんだよねみたいなのちょっと聞きたい。ありますか？どんなの
あります？そういう角度できたか。
うんうんうん、ちょっと聞いてみよう。
女性に対してどんな仕草、
うんうんうんうん、なんかちょっとドキッとくるとか、
ね、えどうなんだろうね、どう、そう言われてて今ちょっと頭めぐらしてるけど、どんな仕草か、
なんかここでちょっとあズキュンときたとかってそういうのとかってあったりします？急にそんなことを言ってみましたが、
いやあでも、うん、どうだろう、夏っていうことで言えば、
うんうんうん、
やっぱり浴衣姿になった人見たら、うん、ドキッとするね。
ああいつもと違う姿、
そうそうそうそう、で髪もこうね上げてたりするじゃない、
はいはい、
ね、いつもと違う雰囲気でいると、うん、なんかドキッ、
やっぱりうなじ好きです。
そうだね、
うんうんうん、
それはドキッとくるな。
あドキッとくる、あはいはい、あなんかでもちょっと共通してるかも、なんか男性、うん、なんか自分の知ってる人もなんかあれって言ってた、うなじとか、うんうん、なんか違う姿とかだとちょっとドキッとするってあるみたいな、
普段見ないね、うんうん、そういう浴衣姿ってね、うん、とっても新鮮だからね。
あ確かにちょっと不意打ちみたいなのにちょっとね
不意打ち、
そう思うんですよ、この不意打ちって、うん、これいろんな場面であると思うんですけど、うんはい、私超久々に今日ドキドキしまして、
お
車がですね、はい、ちょっとミラーが壊れてたので、
あら、
うん、持ってったんですよ、うん、修理のところに、
はいはい、
ちょっと見てもらって、うん、この整備士の人が見てくれるじゃないですか、
はいはい、
まあ、こうつなぎですよ、
うんうん、
あでもその時は別にドキドキしなかったんですよね。あつなぎ、あまあちょっと職人っぽいなみたいな、うんうん、なんかそんな感じで終わってたんですけど、
はい、
で、はい、じゃあ次手続きしました、はい、で部品取り寄せます、うんうん、はい車ここにあります、うん、じゃあねってなるじゃないですか、
はいはい、
で、はいって言って見送られて、うん、行くときにこの整備士の人が、
うん、
こうじゃあまたよろしくお願いしますみたいな感じで立ってるじゃないですか、
うんうん、
でいざエンジンをかけたらメーターがなんかいつもと違う表示になってるんですよ。
へえ、どんな？
なんかもう本当に単純なんですけど、
うん、
私のやつって、
うんうん、
どれだけ燃費できたかみたいなのが出る表示にしてたんですね、いつも、
はいはいはい、
だけどなんか走行距離、うん、今どれだけ走りましたよっていうのになってたんですよ、
うんうん、
私これ壊れてると思って、
あ
これなんか違う数字が出てるから今出したのに
いつもと違う
違うってなって、もうどうしようと思って、だけどこの人もうすごい笑顔でね、うんうん、はい、ありがとうございましたみたいになってるからなんか言いづらいけど、もう家に帰ってもやもやするの嫌だったからうん、うん、すいませんちょっと聞きたいんですけどって言って、うんうんうん、そしたらあはい何ですかって言って来て、
うん、
でなんかいつもと違う画面になっててって言ったら、うん、あーこれどんななってた、わかります、
うん、
どんななってた、
急に
タメ語今まで、ね、あそうですかとか言って、ねえねえねえ、お待ちしてますって言って、あどんななってたってなんか距離がちゃんと見えるような、うんうん、あこんなだった、うん、あこれですねみたいなありがとうございましたみたいな感じで、うんうん、わかります、ここで急にタメ語を出してきた感じ
なぜそこだけ
どんななってたって、あそこちょっとね今日久しぶりにドキドキして
もう
不意に、あやっぱ不意打ちダメだな、
ズキュンときた、
ズキュンときました、
どんなだったって
どんななったって言われてあなんかここがこんななっててって、ただポンポンとしてまたすぐことの音の、もうただねボタンを切り替えボタンを押したら元に戻るじゃないですか
はい、はい、
たったそれだけのことだけどでもなんかもう、あ人はこういう時に、うん、 ときめくんだなと思いましたね。
どうしたミーカーさん、
なんかわかります、ちょっとこっちもまた焦ってるじゃないですか、壊れてるかもしれないって、うんうんうん、で焦ってるところ、この勇敢、あ、なんで勇敢にっていうあのもう全然焦らんで大丈夫だよっていうあの雰囲気と、
うんうん、
ちょっとそこであの敬語だったのをタメ語に変えてきた感じあのちょっと距離縮めてきた感じが、
ね、
あーってなってからちょっとドキドキしましたね。
反応しちゃったね、
なんかねそういうのいいな、
お
そういうの出してきてください周りの皆さんなんかなかなかこんなのない、あります、
ね、
なんかね私生活でこんなことでもときめくようになりましたよ、
おーそっか、うん、だそうです、ミカさん、ミカさんそういうのでドキュンとくるそうですよ。
もうだからね、私ちょろいですからちょっと
ちょろいってそんな
ちょろいですからね、あのいつでもあのお待ちしてますので出してきてくださいね。ただね、あのコツがありますから、
はいはい、
ちょっと自分がちょっと焦ってる時そしてそこをなんて言うんですか、あの優しく自分はあの大丈夫だよってあの落ち着いた雰囲気そしてちょっとあのタメ語ここでちょっとタメ語、最初からチャラい感じだったらあれだったかもしれないけど、もうそんなだったらもうちょっと久しぶりに、あもう次整備持っていくの楽しみだなっていう気持ちになりましたね。
すごい解説してるけどね、
はい、お待ちしてます。まあね、こんなエピソードでもいいですよ、ちょっとね、はい、ドキドキ、もうね、もうどんなでもいいです、幽霊ドキドキ、好きなのドキドキ、
ね、
こんな仕草ドキドキとかでも構いませんので、
そうそう、いろいろあるからね、
はい、うん、あのメールメッセージツイキャスでもお待ちしてますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃ一旦ですね、また CM 挟みまして、ちょっと浩二さんのドキドキちょっとね、あの別パターンも聞いてみたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ一旦 CM です。
Your radio station.
はい、かよおるちゃん始まってます。みかでーす。
こうじです。
よろしくお願いします。はい、あ、メールの方が届いておりますので、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。
はい、
お疲れっす。五本指です。最近那覇空港自動車道の、うん、富城のトンネルの中でもラジオの受信が悪くなってるけど、なんでかね、トンネルでもラジオが聞けるが特徴だったのに、
うんうん、
あと故障車とか工事中だったらラジオをジャックして注意喚起もしてたよ、
うんうん、
テレビは電波悪いけどね、じゃっていうことで来てますよ。
うん、
ああそうなんだ、ラジオの受信悪くなってる、え
かもしれない、そうなんですか。なんかそうだね、前は結構入ってたのに、
うん、
はい、この間最近通ったら、
うん、
なんか入ってないなと思って、
うん
うん、ああそういうことか、うん、なんで
みんなあこれはこれでまた違う意味でのドキドキがありますね、
うんうん、
なんなんだろう、急に電波が悪くなったりするとなんかで、あの私、
うん、
怖いもの好きって言ったじゃないですか、 あのなんかそんなの疑ってしまいます、今まで入るところが入らなかったりとかしたら
なんでって、
なんで
何かあったの
何がなるなんかもう分かんないですけど、
うん、
なんかそういう電波系のもの多い感じしません、
うんうん、
なんかこういうこの怪奇現象って、
そうよくあるよね、
うん、
急に
怖い話とか見てるとそういうの多い感じがする、
うん、電波ね、
うん、
そうね、
え実際体験したこととかあります、
いやそんなん どうだろうね、急にテレビが映らなくなったとかね、
うんうん、
あるのかな、いやどうだろう、
でもあんまりそんなのはなく平和に過ごしてますか
いやただ鈍くて気づいてないのかな
あでもそれがいい、それがいい、一番はね、もう、うん、それあるあるある
あるある
なんかねあるなんかもう何でしたっけ、私もう昔このデルって有名のところで、あのみんなで宿泊をしていた時に、
宿泊、
うん、もうわからないからわからないから、もう普通に宿泊をして部屋に泊まってた時に、あの家族で旅行でですよ、その時にもうテレビがついたんですね、 夜中に。
夜中に着いた。
着いた。
着いた突然。
うん。着いて、うん、もう怖ってなるじゃないですか。
はいはいはい、
怖ってなるけど、うん、もうみんなで、うん、あこれはこの人が蹴っ飛ばしたから着いたんだねっていうことにしようって。
誰が
納得してからなんかちょっと妹のせいにされて終わりましたね。
妹に押し付けた。
妹私蹴ってない。でも怖いじゃないですかみんな。そんなしてから気づかないふりしてからやったりしてた。
うん、結局分からなかったんだ。
結局分からない。もうだけどもうあの一瞬だから何回も何回もだったら、うん、なんか怖ってなるけど、
うんうん、
もう一回パンこれが2回やったのかな、はい、この時にパンってなって、
うんうん、
でもうあ着いたってなって、あもう怖い怖い怖いってなってでも蹴っ飛ばしたんでしょっていうことにしとこうってなってまたしばらくしてあと1回着いた。
い
だからあもうダールはずって多分みんな思ってたけどけどもうねそういうことにしておこうって言って、うん、もう無理やりみんなで思い込んで寝ましたよ。
原因不明。
だからさやっぱり電波ですよ。電波
は
なんかあると思う
ね、
そんなのありそう。
怖いね。いきなりテレビが何もしてないのを作って、
うん、着いた時があったかな。でももう本当に子供の頃の記憶だから、うん、あれなんですけど。
あそっか、
うんうんうん、
でもドマンギリよね、
うん、その時にはそんなでしたね。
えなんでって
もう言い聞かせるしかないですよ ねその時にはね。
はあ面白いな。
もうねそんなこともありました ね子供の頃はねあったな。はい、うん、あったあった。この幽霊系もあったし、うん、であの夏休みとかだったらやっぱり海とか行ったりすると、うんはいうんうん、やっぱり自分目が行くのは、うん、あの腕なんかやっぱり腕見るのが好きでしたね人の。
あなんで腕
なんか腕かっこよくないですか。
うん、なるほど、
うん、なんかあれ子供の頃から好きだったかもしれない腕、
はあ、
なんかこのあのなんて言うんですか、うんうん、このやっぱり夏になると薄着になるじゃないですか。
そうだよね、う
ん、でなんかこの、うん男性も女性も、うんうん、あの薄着になってなんか物を持ち上げるときに、
はい、
あのここ分かります、
うんうんうん、
ちょっと腕に力入れたらポコって、
はいはいはい、
あっち見るのが超好きでした。
はあ。
なんかお大人だっつって、たくましいみたいな。
それはなんだろう憧れそれともドキ。
あドキ
ドキの方
ドキの方かも。
ドキドキ、
うん、私それも近いかもしれないです。憧れもあったかも。でも自分があんぐらいの腕になりたいとは思ってはなかった、
うん、ああ思ってはなかったんだ。
思ってはいなかった。
じゃあ
いやかっこいいなは思うけど、
うんうんうん、
なんかでもこれはなんか 腕好きがちょっとあの頃から今考えたら始まってたかもしれない。
なんか引きつけられたんだ、
うん、なんかこのモテる感じとか、うんうん、この強そうな感じがああいいなって言ってその時ちょっと見てたなって思いますね。あ、コジさん同じですよね。コジさんどこにときめいてました。
ちょっと同じになっちゃったね。
何ですかコジさんは。
いや、
うん、
手かな。
あ、コジさん手
女性の手もねなんか見ると、
うん、
あなんかおちょっと気になったりするし。
え、手の何ここどここ
う
ですか。
手の
こう
かな。
うん、
なんだろうね手の動きとかね。
あ、じゃあピアニストとか好きですか。
ああ
いうあっていうことではなく。
いや何かに限定してるわけじゃないけどね、
うんうんうん、
なんだろう不意にプッと何かをしてるときに手をふっと見たときに、
うんうん、
ふんってふんって
あなんかちょっとちょっと華奢っぽい感じのなんか指の感じとか。
そうだね。
あそうなんだ、
ね、
でやっぱりなんだろう目が行くところってそうなんですかね。すぐさっと目に入るところとかって、うん、手とか指とかなのかな。私腕なんですけどね、
うん、あまり不意にだから意識してるわけではないけどね、うん、まあ 手もそうだけど、
あでもこれ無意識な感じがいいかもしれない。今日の人とかもそうじゃないですか、
うん、
無意識でポンって出してきた感じになんかやっぱりドクッとする、うん、なんかねこのピンチを助けてくれる手っていいですよね。
あーそっかそっか、う
んうん、ピンチをあ いいこと言いませんでした。ピンチを助けてくれる、
ピンチを助ける、いやさっきの美香さん あの言葉のため口がドキッとしたとかね、
うん、そうあれもなんか本当最初からだったらあれだけど、うんなんかもう今まで丁寧にずっと対応してたのに、
うん
うん、なんかすっと どんなだったみたいな、ね、ああいうのいいな、昔からこれこんなだったなもうこの何でしたっけ、昨日ちょっと帰ってきてから、うんうん、なんかテレビつけたらネプリーグやってたんですよ、
はいはい、
でネプリーグのやつで、うん、あの風船のやつ分かります、うん、あのどれぐらいのパーセントの人が、
うんうんうんうん、
あのあなんかもお題を出して何パーセントの人が答えたでしょうか、
はいはいはいはい、アンケートのね、
そう、うんうん、その数値を予想してから、
うんうん、
あのなんて言うんですか、その誤差の分、
はいはい、
あの風船が割れてしまうっていうのやつやってて、
うんうんうん、
でそれでやってたのが、
うん、
なんかひと夏の恋ありますかみたいなのだったんですよ、
うん
うん、10歳からあ10代から40代までで、で私そのひと夏ってワンシーズンじゃないですか、
うんうん、
ワンシーズンで恋とかってあんまないだろうなと思って、私20ぐらいだと思ってたんですよ、
はいはいはい、
したら何パーセントだったと思います。
え20よりはあったってこと。
うんうんうん、もう全然あった全然あった
じゃ あ、 まあここは思い切って 60%、
ああそこまでいかなかったですけど
そこはちょっと行き過ぎたか
そこはいかなかったけど、でも、うん、47、
あ、もうほぼ半分じゃない、
そうもうほぼ半分じゃないですか、そうもうなんかそれ見てから、
うん、
世の中の人はこんなワンシーズンでときめくだと思って、
ね、
あやっぱりそこってときめきからちょっとしたドキドキから始まるんだろうなってちょっといろいろ考えて、ね、で今日あこれかって思った整備工のやつです
げえ。
そこからね始まるかもしれないしね、ちょっと思った、だからなんかやっぱりこうピンチの時なんだろうなとか、うんうん、なんかそういうこと思ってたんですけど、で私結構なんかこんなして言うとあれなんですけど、うんうん、
はい、
そそかしいのでいっぱい人に助けてもらう経験はいっぱいしてるんですよう
んうん、うん、
なんかこの先輩とかが助けてくれたりとか、
うんう
ん、いやすいませんっつってからやってもらうことがあるんですけど、
うんうん、
でもなんかときめきとちょっと違うんだよなって思ったら、
うん、
多分もうこの年齢になってるじゃないですか、なんかもう、
うん、
あの昔はあもうしょうがないなみたいな感じだったけど、
うん、
今この年齢だからじゃあお前よ、うん、っていうの分かります助けてくれるけどもうははみたいなお前ちゃんとやれよかんっていうんですか
なるほど、ね、
多分そういうのを感じられるようになって、
うん、
ちょっとねもうそういうときめきとかじゃなくなったんだ、
じゃなくなったあったそっか、
若い頃はね、うん、いっぱいもう素直な気持ちでみんな助けてくれたんだろうけど、うんうん、もう今ももうねお前よっていうのもはななみたいなのがね
そっか
あるから、ちょっとだから純粋に、うんうん、そういうのがなかったらまた、うん、あすいません私のこと助けてくれてありがとうございますってちょっとね私も、
うんうん、
アンケートのところでハイに入れられるかもしれない、
なるほどね
ってちょっと思っちゃったりして、えこじさんはどこら辺で声に落ちます、
どこら辺
まあ、うなじ以外で
うなじ以外で
ちょっと仕草的なのちょっとこれ聞いときましょう
仕草的の、
うん、
あでもやっぱり笑顔が、
うんうん
ね、印象に残るっていうのはあるかな、
うんうんうん、
笑顔がと、まあ、素敵な人はね、
あ
キュンとくるね、
あキュンとくる、お疲れ様ですニコみたいな、
そううわーって
ああ浩司さんの奥様じゃまぶしかったんだろうなちょっと笑顔心がけていこうって私もちょっとやったすいませんって言ってちょっとニヤッとしてみよう、
ニヤ
じゃダメかニヤじゃダメかそれだったらあれですまずはちょっと私でもやる側になりたいな、うん、あこれこんなだよって言ったら逆にときめかれるかもしれない、
おいいない
いな、まだまだどっちかっていうと助けられる経験の方が多いからな 助けたらもうちょっとなるかもしれないな、
ね、こうなんか困ってる時とかね、
うんうん、
どうしよう焦ってる時に、うん、ミカさんになんかこのビシッとなんか一言言って、うん、ビシじゃないな
あ、そう優しくソフトな感じがいいですね、
こう不意にふっときたら、
不意にふっときたらなるかも、
あちゃ
ー、あーなるかも、あもうやばいちょろいですね私
ちょろいのかな、
ちょろいちょろい、やばいよ私ちょろいよ、いやいやいやいや、すぐ落ちるよ、
三川さん攻めてるよってきてるよ、
ちょっとねあのタケシーさん、私はちょっとコージーさんにいろいろ聞いていこうと、うん、ちょっと学ばないこといけないことがいっぱいありますからよ、
いやいやいや、三川さんのツボは面白いな、でもない
やもう今日は久しぶりに、うん、もうドキドキしか楽しかったなあ、もうちょっと次でもね今度電話するって部品が届いたらじゃあ電話番号教えたので
何の話も
ちょっとあの修理の時にちょっとどんなか見てみますね、
もう修理工場のお兄さんが
ねどんな感じかちょっと次は思わないかもしれない分からない、今日はちょっと冬打ちだったから
いやいやいや、あこれは何かあるか
いや楽しみだな、ちょっとマジでつなぎかっこいいなと思って、
なんか続きがありそうだな、
ねえちょっとどんなだったか部品が届いてからまた教えますね
ねえねえ、あいいな、また続くぞこれは、は
い、よろしくお願いします、はい、やばいということで、あっという間にもう今月も、はい、あ今月じゃない今週ももうエンディングに近づきましたけれども、コージさんありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
今日もね来てくださって いかがでしたでしょうか、
あいっぱい笑っちゃったよ
もうね本当にお付き合いいただきまして、うん、ありがとうございました、
はい、
まあ、年夏休みこれからもまだまだ続きますのでね、はい、あの楽しくそして元気に過ごしていってもらえたらと思います、
はい、
はい、ということでお付き合いいただきありがとうございました、
ありがとうございました、
オリジンジャンプをお届けしましたのは劇団大勢前城美香と
劇団ダブルOCの具志堅浩二でした、
皆さんバイバイ
バイバイ。